日本語多読ブックスレベル5坂本龍馬日本を変えた若者作中崎敦子 NPO 多言語多読目次はじめに1土佐に生まれる2江戸に行く。3、黒船が来る。4、日本が開国をする。5、脱藩する。6、勝海舟に会う。7、勝海舟と海軍総連所を作る。8、西郷隆盛に会う。9、日本初の商社。亀山社中を作る。10、薩摩と長州の同盟を進める。11、京都の寺田屋で襲われる。12、お龍と新婚旅行に行く。13、土佐海援隊を作る。14、海援隊のいろは丸が事故に遭う。15、船中八策を書く。16、幕府の政治が終わる。17、京都の大宮で切られる。はじめに。19世紀半ば、日本は新しく生まれ変わろうとしていました。将軍徳川家康が江戸、今の東京に幕府を作ってから、江戸時代、1603から1867年は250年以上続いてきたのですが、この頃徳川家の力はとても弱くなっていたのです。新しい時代の流れがすぐそばまで来ていました。その中心に一人の若者がいました。若者の名前は坂本龍馬と言います。龍馬は33歳の若さで亡くなりましたが、日本の歴史上、今でも大変人気がある人物です。龍馬が生きた時代はどんな時代だったのでしょうか。そして、その時代に龍馬は何をしたのでしょうか。1、土佐に生まれる。龍馬は1835年、土佐藩、今の高知県の下級武士の家に生まれました。母親は龍馬がお腹にいるとき、龍がお腹に飛び込んでくる夢を見ました。同じ日に父親は馬の夢を見ました。そこで二人は生まれた男の子に龍馬という強そうな名前をつけました。しかし小さい時の龍馬はよく泣く弱い子供で、いつもいじめられていました。龍馬は泣きながら目の前の大きな海を見て思いました。強い大人になりたい。絶対強い大人になるぞ。こんな龍馬をいつも守ってくれたのが姉の乙女でした。乙女は体が大きく175センチ以上あったと言われています。剣術も強く、龍馬に厳しく剣術や勉強を教えました。龍馬はだんだん強くなっていきました。2、江戸に行く。龍馬は14歳の時、剣術の道場、学校に入り、5年後にはその道場で一番強い男になりました。さらに龍馬は土佐藩に剣術の勉強のために、江戸に行きたいと願い出ます。その当時、日本はたくさんの藩に分かれていて、それぞれ政治を行っていました。人々は許可なく自分の藩から出ることはできませんでした。1853年、龍馬はとうとう藩から許可をもらい、乙女たち家族に見送られながら江戸へと出発しました。19歳の春でした。3. 黒船が来る。 龍馬が江戸に来て3ヶ月経った1853年の6月、日本を大きく変える事件が起こりました。東京湾の入り口の裏が、今の神奈川県横須賀市に、人々が集まって大騒ぎをしています。おい、見ろ、あれはなんだ？船だ、船だぞ。黒い大きい船だぞ。あんなの見たことないぞ。でっかい大砲を持ってるぞ。大砲をたくさん積んだ大きな船に、人々はびっくりしました。アメリカの船でした。しかし、一番驚いたのは幕府です。これまで江戸幕府は、オランダと中国、その頃は清にだけ、長崎で貿易をすることを許していました。その他の国々との貿易は長く禁止していたので、他の国の船が日本の港に来るとは思っていなかったのです。船に乗っていたのはアメリカ海軍のペリーで、港に入らせろと言ってきました。幕府ははっきり断ることができず、1年後に返事をする約束をし、ペリーはアメリカに戻りました。日本のあちらこちらで人々はこの黒船のことを話しました。日本は将来どうなるのでしょう。人々は心配になりました。これまで見たこともない大きな船です。刀はもちろん、鉄砲でも黒船と戦うことはできません。アメリカという国の船だってさ。あの大きいのは。アメリカってどこだい？知らないよ。海の向こうの遠い国だろう。日本はどうなるんだい？あの船はまた来年来るんだろう。隣の中国はイギリスとの戦争に負け、イギリスなどのヨーロッパの国々に侵略されていました。龍馬もこの事件に刺激されたようで、家族に宛てた手紙に、戦争になったら外国人の首を討ち取って帰ります、と書いています。4. 日本が開国をする。次の年の1854年3月、ペリーが再び日本に来ました。江戸幕府は結局アメリカの船が日本の港に入ることを許しました。日本は開国をしたのです。このあと、イギリス、ロシア、フランスも日本の港に来られるようになりました。龍馬は同じ年の6月、江戸での剣術の勉強を終え、土佐に帰りました。そして、外国のことをよく知っている川田松龍という絵師でもある学者に話を聞き、強く影響を受けます。川田は龍馬に、日本が強い国にならなければならないことを話します。これからどんどん外国の船が日本にやってくるだろう。今の日本の力では外国と戦うことは無理だ。ではどうしたらいいのでしょうか。龍馬は熱心に聞きます。まず外国の船を買って、それを動かせるようになることだよ、龍馬。川田の話はとてもはっきりしていて、龍馬もよくわかりました。龍馬は広い海を走る巨大な船を思いながら、これからは外国を相手にする時代だと感じます。そしてその2年後、剣術の勉強をしに、再び江戸へ向かいました。1858年、さらに幕府はアメリカ、オランダ、イギリス、ロシア、フランスと修好通商条約を結びます。これは貿易や外国人犯罪の裁判などに関する条約で、日本に大変不利なものでした。おい、聞いたか？新しい条約のことを。人々は外国のやり方にも幕府にも強い不満を持ちました。幕府は外国に何も言えないようだぞ。このままでは清と同じになるぞ。今の幕府はもうダメだ。 人々は外国人を追い出したいと思いました。また、弱い幕府の政治をやめさせて、天皇の政治に戻したいと思い始めました。この声はだんだん大きくなりました。幕府を倒せ。弱い幕府はもうダメだ。外国人も国に帰れ。そうだそうだ。外国人は日本から出て行け。幕府は幕府の政治に反対する人々を捕まえました。幕府に賛成する人々と幕府に反対する人々に大きく分かれ、政治はとても不安定になっていきました。5. 脱藩する。その頃、日本の藩の中で、龍馬の土佐藩や長州藩、山口県、薩摩藩、鹿児島県などが強い力を持っていましたが、土佐藩は幕府の政治を変えることまでは考えていませんでした。そこで1862年、土佐に戻っていた龍馬は、とうとう脱藩、藩を許可なく出ることを心に決めます。新しい日本を作るためには、この土佐藩という小さな世界にいてはダメだと考えたからです。しかし、脱藩は犯罪で、二度と戻ることはできません。龍馬は家族に何も言わずに脱藩して、再び江戸に向かうことにしました。江戸に行くぞ。今のままの日本ではダメだ。日本を変えるぞ。龍馬、28歳の時です。6. 勝海舟に会う。江戸や京都では、国の政治を幕府から朝廷、天皇家に移し、外国と戦おうという動きが広がっていました。江戸に戻った龍馬は、今度は勝海舟に会いに行きます。勝は幕府の海軍の中心にいる人でした。アメリカに渡ったことがあり、日本は開国する必要があると考えていました。そこで龍馬は勝の考えを聞いてみたいと思い、友人と勝の家を訪ねたのです。勝は心の広い人としても知られていました。龍馬たちにアメリカの文化や社会が驚くほど発達していることを熱心に話して聞かせます。いいか、これを見ろ。この小さい国が日本だ。と勝は地球儀を見せます。日本はこんなに小さいんですか？龍馬はとても驚きました。ああ、そうだ。こんな小さい国があんな大きな大砲や軍艦を持っている国に勝てると思うか？戦争をするには敵の力をよく知らないといけない。負けると分かって戦争したら真のようになってしまうぞ。はい、勝先生。私にもっといろいろ教えてください。お願いします。龍馬は勝から外国のことや船のことをもっと深く学びたいと思いました。姉の乙女に宛てた手紙に勝海舟のことを日本第一の人物と書いています。この出会いがその後の龍馬に大きな影響を与えることになりました。7. 勝海舟と海軍操練所を作る。1863年4月、龍馬は勝と共に神戸にいました。海軍操練所を作るためです。海軍操練所は船を動かすことを教える幕府の学校です。龍馬は多くの人々に操練所のことを知らせ、お金もたくさん集めました。操練所ができると全国から学生が来ました。身分は関係ありません。幕府やいろいろな藩の武士だけでなく、龍馬と同じように脱藩した人や、幕府の政治に反対で天皇の政治を望む人もいました。龍馬は学生のリーダーになって、勝の考えを教え広めました。そして自分たちの船を自分たちの手で動かしたいと思いました。 龍馬の最初の大きな仕事の始まりです。8、西郷隆盛に会う。この頃、日本の藩には幕府を守ろうとする藩、幕府を倒し天皇中心の政府を作ろうとする藩などがありました。その中で一番幕府に反対していたのは長州藩でした。長州藩は幕府の外国に対する弱い政治に強い不満を持っていました。ついに1864年、長州藩はアメリカ、イギリス、フランス、オランダの軍と下関、山口県の港で戦いました。しかし負けてしまいました。また幕府に対する考え方で薩摩藩と意見が分かれ、幕府の中でだんだん発言力が弱くなりました。さらに幕府は薩摩藩の力を借りて長州藩を倒そうと考えました。このままでは日本国内で戦争が起こり、ますます国の政治が不安定になります。勝は龍馬に西郷隆盛に会うように言います。薩摩藩の中心人物である西郷は勝と同様、後に日本の歴史に残る大きな仕事をした人でした。勝は長州藩を救うために龍馬を西郷のところに行かせたのでした。龍馬は京都の薩摩藩の屋敷で西郷と会い、海軍のことや政治のことなどを話し、長州藩と戦えば大きな戦争になることを説明しました。そしてこれからの日本のためにも力のある長州藩を倒さないでほしいと頼みました。その後、勝も西郷に会い、日本人同士が争っている時ではないことを話しました。二人は西郷の心を動かしました。薩摩藩と幕府軍は長州藩と戦わないことにしました。
9、日本初の商社、亀山社中を作る。1865年、幕府は突然勝の神戸の総連所を閉じました。総連所には反幕府的な人もいたし、勝の考えも幕府の中心的な人たちの意見とは違っていたからです。龍馬たちは勝と別れなければなりませんでした。龍馬も龍馬の仲間も土佐藩を脱藩した侍が中心でしたから、土佐に帰ることはできません。そこで龍馬と仲間たちは勝の紹介で薩摩藩に行くことにしました。龍馬たちは薩摩藩に行ってから、はじめは薩摩藩の船を動かす仕事をしましたが、自分たちの船を持って貿易をしたいと思いました。そこで薩摩藩に協力してもらい、船を手に入れ、外国貿易の中心地である長崎に商社、貿易会社を作りました。この会社は亀山という場所にあったので亀山社中と呼ばれました。亀山社中は日本で最初の商社です。これが私たちの船だ。自分の船を持つという夢が実現し、龍馬の心は喜びでいっぱいでした。10、薩摩と長州の同盟を進める。同じく1865年、幕府は再び長州藩と戦うことを決めました。今国内で戦争している場合ではないと考えていた龍馬は、薩摩藩と長州藩に同盟を結ばせようとします。薩摩藩の西郷と話をした後、長州藩の中心人物桂小五郎、後の木戸孝允に会おうと下関へ出発しました。しかしこの二つの藩に同盟を結ばせることはなかなか難しいことでした。なぜなら長州の人々は薩摩藩が大嫌いでした。薩摩藩は幕府とともに幕府に反対した長州藩の人々をたくさん殺したからです。桂も薩摩藩を信じることができませんでした。 そこで龍馬は考えました。亀山社中が長崎のイギリス商人から武器を買って、薩摩藩が買ったことにして、それを長州に渡し、長州からは薩摩に米を渡してもらおう。長州は武器を買うことを幕府から禁止されていたのです。龍馬はこの考えを西郷と桂に話しました。西郷もこれはいい方法だと喜び、長州の方も薩摩藩に米を渡すことを約束しました。この時、経済で薩摩と長州の協力関係ができたのです。次の年の1866年1月に、この2つの藩が協力して幕府を倒すことを決めました。それを薩長同盟と言います。この薩長同盟を作ったことは、龍馬の一生で最大の仕事と言えるでしょう。龍馬が深く関係したこの同盟によって、250年以上続いた江戸幕府が終わり、新しい時代が始まったのですから。龍馬はこの時まだ32歳でした。11、京都の寺田屋で襲われる。薩長同盟が結ばれた翌日、龍馬は寺田屋という京都の旅館で友人と酒を飲んでいました。夜中の3時ごろです。寺田屋の外に大勢の幕府の役人がいます。おい、2階だぞ。しー、逃げられるぞ。静かに。役人たちは皆手に刀を持っています。その時、旅館の手伝いのお涼という女が風呂に入っていました。そして役人たちが寺田屋を囲んでいることに気がつきます。役人たちは幕府に反対する龍馬を捕まえるつもりに違いありません。お龍は着物を着る暇もなく、急いで2階の龍馬に知らせました。龍馬は拳銃で戦いましたが、指を深く切られてしまいます。しかし屋根から隣に逃げ、助かりました。龍馬は薩摩藩の京都の屋敷に隠れました。怪我がひどく、治るのに何日もかかりましたが、その間ずっと寺田屋のお龍が世話をしました。龍馬はお龍と結婚することを決めました。12、お龍と新婚旅行に行く。結婚した龍馬とお龍は、西郷に誘われて危険な京都から薩摩に行くことにしました。二人は薩摩藩の船で大阪を出発し、薩摩に着きました。しばらく薩摩にいた後、温泉地を回りながら、1ヶ月かけて長崎に向かいました。季節は春で、この旅行で二人は楽しい思い出を作りました。これが日本で初めての新婚旅行と言われています。それまでの日本では、結婚してもそのような習慣はありませんでした。13、土佐海援隊を作る。1866年6月、幕府は長州藩と戦いました。しかし、薩摩藩が協力しなかったことと、長州藩が最新の武器を持っていたことが理由で負けてしまいました。7月には、第14代将軍が病死して、幕府は第15代の徳川慶喜に変わりました。1867年、長崎の亀山社中にいた龍馬に、土佐藩の中心的な武士、後藤象二郎が会いに来ました。龍馬は土佐藩を脱藩した人間です。また、龍馬の友人など、幕府に反対する多くの人が、土佐藩に殺されています。亀山社中の社員たちは龍馬を心配し、後藤に会わないように言います。しかし、後藤が来たのは龍馬と仕事の話をするためでした。後藤は土佐藩も幕府を倒すつもりだということ、そして薩摩と同盟を結ぶ話が進んでいること、 日本は船を作って強くならなければならないと考えていることなどを龍馬に伝えました。そして海援隊という貿易会社を作ってほしいと頼みました。脱藩の罪を許された龍馬は、そこで亀山社中をもとに海援隊を作ります。14、海援隊のいろは丸が事故に遭う。1867年、龍馬たちは海援隊を作って最初の仕事を始めました。海援隊で働く人々は160トンの船いろは丸に乗って元気よく海に出ました。ところが夜の海で大変なことが起こります。紀州藩、今の和歌山県の明光丸がいろは丸に衝突してきたのです。明光丸は880トンもある大きな船で、小さいいろは丸は荷物と一緒に沈んでしまいました。海援隊の人たちは明光丸に移ったので、全員無事でした。紀州藩は徳川将軍家の親戚で、将軍を出したこともある大きな藩です。海援隊を馬鹿にして謝ろうとしません。海援隊は皆怒りました。そこで龍馬は長崎で紀州藩と話し合いをしました。その時、万国公法、国際法という法律によって裁判するよう意見を言いました。同時に長崎に次の歌を広めました。船を沈めたその償いは、金を取らずに国を取る。この歌は、船を沈めたのに謝らずに、金も払わないなら国、紀州藩を取ってしまうぞという意味です。長崎の人々は皆、大きな藩と戦う海援隊の味方になりました。結局、法律によって裁判をしたら負けると分かった紀州藩が、海援隊に大金を払いました。法律による裁判で大きな相手と戦い、歌を広めて世間の人々を味方にした。龍馬らしい進んだ考え方がよくわかる事件だったと言えるでしょう。15、船中八策を書く。その頃、薩摩藩と長州藩では、武力で幕府を倒そうという考えがますます大きくなっていました。しかし龍馬の願いは、外国に負けない新しい国を作ることで、国の中で戦争をしている場合ではないと思っていました。龍馬は後藤と長崎から京都に向かう船の中で、これからの日本のことを話し合いました。龍馬は言いました。戦争をせずに政治を変えるには、大政奉還しかありません。将軍に政権を朝廷に返していただくことが、一番いい方法ではないでしょうか。なるほど。それなら平和に国を変えられる。龍馬は新しい国の方針をこの船の中で考えました。これが後に船中八策と言われるものです。1、徳川幕府が朝廷、天皇家に政権を返すこと。2、新しい政府に二つの議会を作って話し合いで物事を決めること。3、身分に関係なく力のある人に政府の仕事をしてもらうこと。4、外国との関係についての法律は議会で決めること。5、憲法を作ること。6、海軍を強くすること。7、首都を守る軍を作ること。8、物価を安定させ、外国と対等に貿易できるようにすること。これらには、龍馬の考え方がはっきり出ています。いくつかは、今の時代にも生きています。龍馬の考え方の新しさと人間の大きさがわかることでしょう。後藤は、龍馬の大政奉還の考えを土佐藩に伝え、他の藩にも同意を求めました。土佐藩は将軍が大政奉還をするまで、薩摩と長州が幕府と戦争をしないよう見守ることにしました。16、幕府の政治が終わる。 龍馬は同じ年1867年の9月、京都に向かいます。江戸幕府の将軍、徳川慶喜が、京都の二条城に各藩の中心人物を集め、土佐藩から提案された大政奉還についての意見を聞くことになっていたからです。土佐藩からは、後藤が出席しました。二条城に行く前に、龍馬は後藤に次のような手紙を渡しました。将軍が大政奉還を決めなければ、後藤さんは腹を切ってください。後藤さんが二条城を出てこないことがはっきり分かったら、私が海援隊を連れて将軍を切りに二条城に入ります。龍馬も後藤もこの大政奉還に命を懸けていたのです。龍馬は後藤を待ちました。次の日も待ちました。後藤は出てきません。何の連絡もありません。夜になりました。ようやく後藤からの手紙が届きました。龍馬は手紙を開きました。手が震えていました。手紙を開けてすぐ、龍馬は激しく泣きました。泣きながら海援隊のみんなに言いました。将軍が大政奉還を決めた。将軍の残念な気持ちはよくわかる。だが、心を決めてくれた。将軍よ、ありがとう。これで幕府と朝廷の戦争はなくなった。260年続いた徳川幕府がとうとう終わったのです。日本人同士の血が流されずに済んだのでした。龍馬や後藤の努力が実ったのです。龍馬は早速西郷たちと新しい政府の相談をしました。新政府の中心になる人物を考えました。しかし、そこには龍馬自身の名前は入っていませんでした。坂本さん、あなたの名前がありませんが。不思議そうに西郷が龍馬に聞きます。私は、政府の仕事よりも海援隊で広い海に出ている方が楽しいのですよ。これが龍馬の答えでした。龍馬の夢は海援隊を世界の海援隊に育てることでした。この時、龍馬は33歳でした。17、龍馬、京都の大宮で切られる。江戸幕府が終わっても、まだそれが受け入れられない人はたくさんいました。龍馬を殺そうとする人もたくさんいました。そのため、龍馬は京都の醤油屋の大宮に隠れて住んでいました。11月15日のことです。龍馬は風邪が治らないため、大宮の2階で寝ていました。その時、中岡慎太郎が訪ねてきました。中岡は、薩長同盟を結ばせるために龍馬と共に行動した友人でした。ちょうど大宮の人たちは買い物に出ていました。残っていたのは龍馬と中岡だけでした。突然1階で大きな音がしました。ガッタン！どうした？ん？お前は誰だ？男が数人入ってきました。お前は誰だ？龍馬はもう一度聞きましたが、男は何も言わずに龍馬に切りかかりました。刀が龍馬の顔を深く切りました。龍馬が自分の刀を取ろうとしたとき、その背中をまた切られました。さらに頭を切られました。中岡も他の男に切られ、倒れました。部屋の中は血の海です。龍馬も中岡も、血の海の中で倒れたままです。男たちは二人が死んだと思い帰っていきました。しばらくして龍馬が中岡に弱々しい声で話しかけます。慎太郎、生きているか？私はかなり切られた。もうダメだろう。私ももうダメかもしれません。龍馬は起き上がりましたが、柱に持たれたまま、そのまま静かに死んでいきました。 中岡慎太郎も2日後に亡くなりました。中岡は30歳の若さでした。龍馬の死を江戸で聞いた勝海舟は激しく泣いたと言われています。二人を切った武士たちが誰なのかは今でも分かっていません。龍馬の死後、幕府軍と新政府軍の戦いが日本のあちらこちらで繰り返されました。結局、幕府軍が負けて、朝廷は龍馬が亡くなった次の年の1868年、明治政府を立ち上げました。龍馬がもっと生きていたら、このような戦争をしないで済んだかもしれません。そして、新しい日本のために、龍馬は船で世界の海を行ったり来たりしたことでしょう。土佐、高知県の桂浜には、心に大きな夢を抱き、広い海を見つめる龍馬の像が立っています。